2026年1月9日金曜日、時刻は午前8時40分を過ぎたところです。さて、サリバンの精神医学的面接上を今読んでおりますが、前回に続いて本文はこうつながっていきます。本書は面接者が面接にあたって何をすべきかなどという硬直的な図式を提供するものではないことを言っておかねばなるまい。本書の意図は行為のための概要手引き書ではなく、面接する人なら誰でもその思考を刺激されるような挑発的な一連のアイデアを示すところにある。読者の多くは医者、看護師、その他であると思うが、まず問題点を確認してから問題について何かするという伝統の中で育ってきた。つまり実務家としての我々は、困難をどのようなものであるか明確にして行動の処方箋を作りたいと思う。患者の病気が A 点で起こって、病気 B と診断されて、技術 C を用いた治療法 D を適用すれば治療しうると書いてありさえすれば、なんだかこれでよしという気になるものである。本書はそのような回答を与えるものではない。サリバンは常に前進しつつ、決して安定することのない動き、つまり人と人との間で起こる相互作用という過程を定式化しようと試みてきた。社会的な場における力のこのような力道的な相互作用は絶えず動いている。関与者たちの行動を外から見れば平行関係があるように見えても、この平行は実は動的、動くの動的平行であって、関係といっても場の中にある諸勢力の行動の変転してやまないパターンの間の関係である。精神療法過程、そして精神医学的面接もこの過程の一種と考えて、精神療法過程はこのような操作的接近法から眺めることができる。この方法においては、観察対象の人間は、生活空間というか、生活の場で彼に影響を与える人々と彼との関係、そしてやむなく場の一部分となっている観察者、すなわち治療者、あるいは面接者、の行動との関係を見て初めて理解することができる。この意味で面接の研究は、面接の場に関与者たちが存在することから生じる過程というか、相互作用の研究である。これを研究すれば、関与者たちの現在の行動に反映されている過去の体験をかなり正確に推論することができる。そのような場における問答はオープン型のものとならざるを得ない。つまり結論的、最終的ではありえず、いかにしても正確でありえない。しかし、さらに問いを進める上で、示唆的、挑発的で活用性があるということならあり得る。ここで問いとは、目下調べる対象としている過程に関与し、 それと連動しながら起こってゆくものである。定量的なものとして扱おうとすると、つまり今私が言っていることは正確には何かとか、患者がこう言っているときに彼が言わんとしているものは正確には何かというような疑問を抱くと、面接の現実にそぐわない静的な、静かな静的な形に描き出すことになってしまう。私が何を言っているかも、患者が言わんとしているのは何かも、全体の文脈によってしか決まらない。この文脈自体が静的では、静かな静的ではない。サリバンは面接についての考察の中に、精神医学研究に対する操作的、フィールド的接近法へと向かった彼の思考の動きを反映させている。この考え方が当時発展中だったことを頭に入れておくと、彼の著作が一番よく理解できるだろう。サリバンは統合失調症患者の治療にあたっているうちに、いわゆる自由連想法が必ずしも大して役に立つと限らないことを知った。瞰黙患者、瞰黙、口を閉ざして何も言わない瞰黙患者は自由連想に反応しないし、妄想患者は妄想を情動的に、情動、常に同じように情動的に繰り返すようだし、パニックを起こしかかっている患者はますますパニックに近づき、いずれも対人関係をしばしば見事に中断させるクレイジーな行動を大いに示す。ハウリ病、統合失調症の一つの病型、ハウリ病の患者は、くつろいで自由に話してくださいという意味の指示には一切応答しない。強迫症的な人は延々としゃべるだろうが、話の内容は彼の生き方に存在する本当の問題から見ればほとんど重要性のなさそうなものであることが多い。躁病患者は自由連想の大きなショーをやりすぎるし、うつ的な人はくつろいで自由に話すようにと言われるとますます引きこもる。とここまでにしておきましょうかね。この本当に、冒頭のところですね。もう硬直的な、本書は手引き書ではないと、こう動きのある、こう今まさにまだまだこう発展途上のいろんな解明ごとのその過程を示すものですよと、その中にあなた方のヒントがあるはずですよというふうな意味合いでしょうね。いやー、ますます読むうちになんか入っていきますね。なんかそんな感覚を今覚えておりますが、といったところで、時刻が午前8時49分を過ぎたところです。以上です。